広報稲川、平成30年6月、第946号をお届けします。音声役、音訳ボランティア、リビエール、丸山、永井、藤田、松村です。今月の主な内容は、2ページ、特集、災害を知り伝える、減災について考える。8ページ、稲川町の未来を描く高校生フォーラム、発案イベント開催。19ページ、稲川町の実話、ほんま、水道モニターって知ってる？25ページ、稲川の星空、縦座。26ページ、ときめき、ゆうやくるみさん。27ページ、西徳寺と酒蔵のある風景。28ページ、特派員報告、国崎クリーンセンター、夢ホタル、など順を追ってご紹介します。2ページ、特集、災害を知り、伝える、減災について考える。梅雨の長雨や突然の大雨、ゲリラ豪雨、台風などは私たちの生活に大きな被害をもたらすことがあります。また、近年発生すると言われている南海トラフ地震などを含め、いつどこで起こるかわからない自然災害。この号では、さまざまな自然災害について、知り、伝え、防ぐことを考えます。自然災害を防ぐこと。近年日本各地でさまざまな自然災害が増えており、大規模な震災やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れなども相次いでいます。本町でも平成25年の台風18号集中豪雨、26年の台風11号豪雨災害、29年の台風21号暴風災害などは皆さんの記憶にも新しいでしょう。大雨などの自然現象の発生自体は私たちには防ぐことができません。しかし目の前に迫り来る風水害や土砂災害、大きな地震などに対し災害発生時の被害を少しでも減らすことは可能です。減災の重要性。自然災害による被害を最小限にとどめようとする考え方を減災といい、阪神・淡路大震災以降積極的に使われるようになった言葉です。減災は震災のみならず風水害においても重要で、日頃から私たち一人一人がしっかりと備え、被害を最小限にとどめることが早期の復旧・復興につながります。大切な命のために知り・伝える。この号で紹介するように、過去に町内で起こった災害のことや東日本大震災での実体験や現状を知ること、また阪神・淡路大震災の教訓から神戸市に建てられた施設、人と防災未来センターで震災を体感したり災害について学ぶこと、これら一つ一つの積み重ねが自分自身や家族の大切な命を守ることにつながります。災害の怖さを知り大切な人に伝えることで、防災・減災について考え備えましょう。稲川町で特に心配される災害。町内での発生が心配される災害の多くは台風による風水害です。平成26年8月に発生した台風11号豪雨災害では、長雨により河川が氾濫し、一部の地域が浸水するなどの被害もありました。また、昨年10月に発生した台風21号では、暴風による倒木や落石などが相次ぎ、北部地域では電線の断線により発生した長時間の停電で、住民の生活にも大きな影響が出ました。風水害に備える。台風や大雨などは天気予報や町の防災情報などである程度の予測が可能です。日頃から各家庭に懐中電灯や最低3日分の非常食、携帯トイレ、カセットコンロなどの非常用備品を準備し、有事に備えましょう。また、身の危険を感じたら各地区で開設される避難場所へ早めに避難しましょう。特に河川の近くの家や土砂崩れの危険があると思われる地区の人は注意が必要です。自宅周りの雨水などが侵入しやすい箇所には、あらかじめ土のうを置いておくなどの対策をしましょう。知っていますか？防災マップ。町が作成している防災マップには、水害や土砂災害の危険区域などが地図上に示されています。お住まいの地域の災害危険度を把握し、各個人やご家庭、地域での適切な備えを行いましょう。災害被害を少なくする。自助・共助。企画総務部総務課危険 機管理室福田淳室長。災害が発生した時に一番に考えていただきたいことは自分の身を守る自助です。まずは自身の安全が確保できるよう日頃から備えてください。庁の発信情報は庁ホームページで確認いただけるほか、稲坊ネットに登録いただきますと携帯電話などへメール配信されますので、ぜひご利用ください。ご家族で防災会議を開くなど、災害時の連絡体制や避難所の場所など家族の行動を確認しておきましょう。また災害時は地域や身近にいる人同士で助け合う共助こそが被害を少なくするための大きな力となります。地域で団結した行動を取れるよう日頃から話し合うことも大切です。なお、各地域で水防訓練、土のう作成、備蓄を行う場合は必要経費に対する助成がありますのでご活用ください。近年町内で発生した主な災害の表を、発生年月日、災害名、概要、被害の順に読みます。平成25年9月15日から16日、台風18号集中豪雨、台風接近に伴う風雨により、15日2時から16日10時までの連続雨量が200ミリを超え、道路の冠水や住家浸水被害のほか、河川や農地にも被害があった。住家床下浸水1棟、町道路河川被害9件、農地・農道被害38件、水路等被害13件。平成26年8月9日から10日、台風11号豪雨災害、台風接近に伴う風雨により、9日未明の降り始めからの総雨量は48時間288ミリ、特に10日10時から13時の3時間雨量は100ミリ以上を記録した。道路の冠水や住家浸水被害のほか、河川や農地にも甚大な被害があった。住家床上浸水2棟、住家床下浸水17棟、町道路河川被害16件、農地被害11件、水路等被害8件。平成29年10月22日から23日、台風21号暴風災害、台風接近に伴い風雨が強まり、連続雨量130ミリを記録する雨のほか、風は瞬間最大風速 22.9 メートルを記録した。暴風雨の影響で多数の倒木、落石などによる道路通行止めや停電被害などのほか、住家被害も発生した。人的被害1件、住家被害2件、町道路河川被害11件、公園緑地被害5件、農地・農道被害25件、水路等被害6件、停電約5670件。表終わり。宮城県山本町東日本大震災を伝える。平成26年度、29年度にそれぞれ1年間、東日本大震災復興支援派遣事業として、町職員1人ずつを宮城県山本町へ派遣したことから、広報稲川では、復興への架け橋と題した現地レポートを計7回にわたってお届けしました。この号では29年度総集編として、震災復興へ向かう山本町の様子を紹介します。山本町の紹介。人口 12,364人。平成30年4月末現在。面積 64.58 平方キロメートル。山本町は冬は暖かく、夏は涼しい穏やかな気候の自然豊かな町です。農産物ではイチゴやリンゴ、海の幸ではホッキ貝が特産で、山本町の三大グルメと呼ばれています。またそれらを生かしたホッキ飯やイチゴジャムなどをブランド認証し、地域と一体になって町の PR をしています。震災ではイチゴハウスやホッキ貝の水揚げがされていた磯浜漁港が被災したことにより、生産が一時困難となりましたが、徐々に復興し、元気を取り戻しています。復興への架け橋。平成29年度宮城県山本町派遣、小玉かな子主査。山本町では新駅を中心に、公共施設や商業・福祉施設を集約したコンパクトシティの街づくりを進めており、 復興に向けての大きな節目を迎えています。現地の方から震災当時津波警報が出ていることは分かっていながら、過去何十年もの間津波が来なかったという経験から避難が遅れ、犠牲となった方が多くいたことなどを聞きました。瞬時の判断により救われる命が多くあり、経験したことのない自然災害を知ることの大切さを再確認するとともに、知ることは備えにつながる第一歩だと感じました。そのためには震災の記憶を風化させず後世に伝えていくことが重要です。東北各地では様々な復興 PR イベントを開催しており、新しい魅力がたくさんあふれています。ぜひ各地を訪れ被災地の今を感じてください。気にかける思いが被災地の復興へつながると思います。派遣職員として山本町へ赴任した1年間は大変貴重なものであり、今後も山本町の職員や全国の派遣職員との関わりを大切にしながら、何らかの形で支援を続けるとともに、ふるさと稲川町での業務に生かしていきたいです。山本町職員が伝える。山本町総務課危機管理班松本邦彦さん。2011年3月11日、私は今年の3月に山本町渡里町で構成する渡里消防本部を定年退職し、4月から2年間の任期付きで防災担当職員として山本町で勤務しています。稲川町の皆さんも記憶に新しいと思いますが、2011年3月11日山本町民637人の命を奪った東日本大震災が発生しました。当時宮城県では今後30年以内に 90% 以上の確率で宮城県沖地震が発生すると予測されていました。地震発生時ついに起こったかと思いましたが、マグニチュード 9.0 震度6強山本町の揺れはその予想をはるかに上回るものでした。通常揺れの時間は30秒程度でも感覚的に 1,2 分ぐらいと長く感じますが、その時は実際に3分程度激しく揺れ、事務室の本棚などは時間とともに将棋倒しのように倒れていきました。私は地震発生と同時に消防本部から南へ約8キロ車で10分程度の山本町役場へ連絡員として出向を命じられました。国道6号を通行しながらの風景は、歩道の陥没が若干ありましたが、倒壊した建物はほとんど見ることはない状況でした。役場に到着した時、職員は屋外に避難していました。激しい余震が続く中、庁舎内に入ると防災無線のアンテナは折れて垂れ下がり、50センチ以上もある太い柱に亀裂が入っていました。この時私は今回の地震の揺れの大きさを強く感じました。その後は皆さんもご存知の通り、津波によって地獄絵図を見るような光景でした。全国からの応援に感謝。被災後全国各地からの応援をいただき、お手伝いをいただいた皆様に深く感謝申し上げます。特に私は消防の人間ですので、緊急消防援助隊兵庫県隊の皆様が山本町で1ヶ月以上も活動していただいたことに対し、ただただ感謝あるのみです。今では徐々に復旧復興が進み、平成28年には JR 常磐線も開通し、山下駅、坂本駅周辺や宮城病院の近くに新市街地が完成しました。また防災拠点なども完成し、当時を振り返るとよくここまで復旧したものと感じ、改めて全国の皆様からいただいた応援の賜物と感じています。自然災害に備える。最近の自然災害を見ると、これまでとは違った形での災害が増加しているように思えます。火山噴火での噴石直撃や陶器の雪崩による人的被害など、以前では考えられないような災害が全国各地で発生しています。今後、首都直下地震や東海地震、そして南海トラフ地震などの大規模地震の発生が予想されます。また台風やゲリラ豪雨による洪水被害や土砂災害、海底地震による大津波など、誰もがいつどこでどのような災害に直面するか計り知れません。これらへの対応はどうしたらいいか、住民は普段から安全な避難方法や避難場所を考える、行政はそれらを考えることはもちろん、空振りを恐れずに避難勧告や避難指示を積極的に発令することが必要です。被害を最小限にとどめるために必要なことは、安全な場所に早く避難することにつきます。 そのためにも早く避難した方が良いという曖昧な言い方ではなく、早く避難しなさいという緊迫感を持った言葉と、それを実行に移す強い決断力が必要ではないでしょうか。阪神・淡路大震災を伝える。阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター。阪神・淡路大震災を教訓に。阪神・淡路大震災の教訓から平成14年4月に兵庫県によって建てられた人と防災未来センター。震災での経験を語り継ぎ、その教訓を未来に生かすことを通じて、減災社会の実現と命の大切さ、共に生きることの素晴らしさを世界へ、そして未来へと発信しています。館内では震災当時の様子が映像やジオラマによって体験できるほか、震災時から復興への道のりなどの写真展示、語り部による震災を語り継ぐコーナーなどがあります。また風水害や大規模な地震などの災害発生時に必要な対応や、各個人家庭で備えておくべきこと、防災グッズの紹介や防災・減災ワークショップなど、実践的な知識も学習できます。さらには世界で発生している自然災害を学ぶ情報ステーションなどもあり、さまざまな視点から災害について知ることができます。西館2階3階の案内はボランティアの運営スタッフによって行われ、地震の体験などに基づく震災当時の状況などを分かりやすく説明、団体向けには語り部ボランティアによる講話も行われています。予約が必要。人と防災未来センター運営ボランティア語り部が伝える。ボランティア歴16年、新井勲さん、72歳。私はもともと人と関わることが好きで、青少年団体などの地域活動に積極的に参加していました。阪神・淡路大震災では私自身も被災しましたが、家族は無事、家は一部損壊で済みました。なんとか家には住めるなと思った次の瞬間、何かをしたい、何かをしてあげたいと思いました。避難所になっている近所の小学校へ行くと、飲み水に困っているとのことだったので、自前で600リットルの給水車を作り、震災当日から避難者支援に走りました。震災から1週間後、みんながお風呂に入れていないことに気づき、急増の移動式お風呂を作って避難所に出前しました。避難所には長蛇の列ができ、避難者からは感謝の言葉をかけられたり、中には涙を流されている人もいました。もっと人に喜んでもらいたいと思いました。そこで被災者に笑顔が戻ればと、ひまわりの種を配る活動を始めました。活動の輪が広がり、夏には各所から喜びの声が添えられた開花のお知らせが届くようになりました。阪神・淡路大震災でのボランティア経験以降、震災ボランティアとして新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震などの被災地を支援する活動を続けています。被災者として、また震災ボランティアとしての経験を通じて感じた人との絆の大切さを、これからも伝えていきたいです。ボランティア歴16年、畑宇多子さん、71歳。阪神淡路大震災が発生した時は、家族4人で神戸市東灘区のマンションに住んでいました。東灘区は震災による死者が最も多かった地域でした。私は当時寝室で寝ていましたが、激しい揺れにバケツの中に転がしたピンポン玉のように部屋の中で転がりました。幸いなことに一家4人の命は無事でしたが、友人や知人の中には亡くなってしまった人もいました。私が住んでいた10階建てマンションは1階部分が潰れて、マンション全体が傾いてしまい、住める状態ではなくなってしまいました。それからの4ヶ月間、同じように家を失った人たちと公園でテント生活を送りました。避難生活を送る中で、人と人の温かいつながりができ、困った時にお互い支え合うことの大切さを実感しました。人のぬくもりは本当に心強かったです。支えてくれた友人や一緒にテント生活を送った人、ボランティアの人たちへの感謝の気持ちは今も忘れません。震災から8年後、人と防災未来センターが完成し、語り部ボランティアの募集を見たときに、支えてくれた人たちに恩返しがしたいと思い、語り部を始めました。 私は震災を通じて、自分の命は自分だけのものではなく、周りで支えてくれるたくさんの人たちのものでもある。命は本当に重いんだと感じました。これからも人の命の重みや悲惨な震災被害に備えるために必要なことを伝えていきたいです。問い合わせ、人と防災未来センター 078-262-5050 観覧案内。さまざまな教訓を生かして、福田長次町長。町では災害発生予測の状況に合わせて、町内に災害対策本部を設置し、情報の収集、伝達を行い、災害時の被害を最小限にとどめるための体制を整えます。また、東日本大震災や熊本地震、丹波市豪雨災害などの被災地支援にも職員を派遣し、災害復旧にあたるとともに、災害の様子や対応などを学び、町の防災体制に生かしています。町内では、阪神・淡路大震災による大きな被害はなかったものの、強い揺れに恐怖した方も多かったでしょう。本特集の語り部ボランティアの方の話は、当時の情景を彷彿とさせられるもので、改めて震災の恐怖が思い起こされました。近年に起きた様々な災害の教訓を生かし、これから起こると言われている風水害や南海トラフ地震なども他人事と思わず、私たち一人一人ができることを考え、災害に備えましょう。8ページ、イベントを3件ご紹介します。1、稲川町の未来を描く高校生フォーラム発案イベント開催。昨年度実施のこのフォーラムでは、あなたがもし稲川町長だったらをテーマに、町内の高校生が地域活性化のための政策提案を行いました。町長賞を受賞した2件の提案については、本年度の事業化を目指して取り組んでいます。この度、稲川公営高等学院の生徒の提案が実現し、生徒自らが企画したイベントが開催されます。阿古谷地域の自然環境を生かした体験型のイベントにぜひお越しください。ホタルと星空鑑賞 in 阿古谷。時、6月2日土曜日午後5時から9時まで、雨天中止。ところ、稲川公営高等学院、上阿古谷、阿座、旗ヶ芝、56-3。内容、星のお話、ホタルのお話、ホタルツアー。なお、草むらを歩くため、歩きやすい靴と長ズボンでお越しください。参加費無料。その他、飲食、雑貨、出店、体験ブース、駐車場あり、無料バス。問い合わせ、稲川公営高等学院、電話 767-2266。2. ホタルの夕べ、ホタルの学習会とミニコンサートがあります。時、6月9日土曜日午後4時から8時40分まで。ところ、ふるさと館。ホタルの学習会、ホタルの生態をクイズを交えて楽しく学ぼう。時間、午後4時10分から5時30分まで。対象、小学生。保護者の送迎が必要。定員先着40人、ところ催し会場、申し込み1日から5日正午までに、三角共同課、電話 766-8783、ファックス 766-8893。 ミニコンサート、時間午後6時から7時45分まで、ところ野外ステージ、出演1、睦瀬中学校吹奏楽部、2、スイングバイ実行委員会バンド演奏、3、藤沢幸恵アコーディオン演奏、4、麗華歌謡曲。問い合わせ、天候などによる実施の有無は当日午前9時以降、テレフォンサービス電話 0180-99-7170、 またはふるさと館電話 768-0389。 注意、会場周辺に一般駐車場はありません。日生中央文化体育館、大島小学校発の専用無料バスをご利用ください。午後3時13分から7時30分まで、おおむね30分間隔で運行。3、2018健康福祉祭り、 誰もが健康で安心して暮らせる地域社会を目指して開催。この機会に歯科検診と健康チェックを受けてみませんか。健康福祉に関することだけでなく、楽しいイベント盛りだくさん。時、6月3日日曜日、午前10時から午後3時まで。ところ、文化体育館。内容、健康チェック、体力測定、歯科検診、8020コンテスト。80歳以上で自分の歯20本以上の人が対象。土鍋で炊いたご飯の試食、健康長寿体操、稲坊劇団朝ごはんを食べよう、スタンプラリー、先着400人に粗品プレゼント、その他福祉車両の展示、各種福祉団体によるバザーやゲーム体験などの出展、地元新鮮野菜、加工品の販売、献血、消防車の展示撮影。問い合わせ、住民保険課、電話 766-8700。 9ページ、フォトジェニックコンテスト、オーストラリアバララット市姉妹都市提携30周年記念事業。応募作品、稲川町を訪れたくなるような、またいいねしたくなるような街の魅力を表現したフォトジェニック、写真写りが良い写真。応募資格、町内在住、在勤、在学の人、および町国際交流協会員、アマチュアの人に限る。応募サイズ、四つ切りサイズ、254mm×305mm、を2枚提出。画像データの場合は、1作品につき 5MB まで。JPEG 形式に限る。応募数、1人3作品まで。応募規定、展示会などに使用されたことのない未発表作品、他のコンテストで入賞していない作品、アプリなどでの加工は認められません。応募締め切り、7月31日必着、入賞、最優秀賞1人、優秀賞5人、他抽選賞など。その他入賞作品は町国際交流協会ホームページなどで10月頃に発表。応募作品の返却はできません。申し込み問い合わせ、指定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、国際交流協会事務局、三角共同課内、電話 766-8783、 メールアドレス国際KOKUSAI@town.inagawa.lg.jp。 求む夢と熱意ある町職員。平成31年4月採用の町職員を募集。やる気、想像力、責任感のある優秀な職員を求めています。採用職種。1. 技術職、建築。2. 事務職、大卒。3. 事務職、大卒、身体障害者。それぞれの職種の採用予定人数、受験資格、すべての要件に当てはまる人。1. 技術職、建築、1人。平成2年、1990年4月2日以降に出生した人。学校教育法による4年制大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程、修了年限2年以上の学歴で、建築に関する専門課程を修めた人、または平成31年、2019年3月31日までに卒業見込みの人。2. 事務職、大卒、3人程度。平成5年、1993年4月2日以降に出生した人。学校教育法に定める4年制大学を卒業した人、または平成31年、2019年3月31日までに卒業見込みの人。3. 事務職、大卒、身体障害者、1人。昭和63年、1988年4月2日以降に出生した人。学校教育法に定める4年制大学を卒業した人、または平成31年、2019年3月31日までに卒業見込みの人。自力による通勤ができ、かつ介護者なしに事務職として通常の勤務時間、原則1日7時間45分を勤務できる人。パソコンの画面表示が解読でき、 キーボードからの入力とマウスの操作ができる人、口頭による面接に対応できる人、なお車椅子補聴器を用いての受験は可能ですが、当方で用意する机などを用いることが前提になります。申し込み時に使用する器具などを申し出てください。注意事項3点あります。地方公務員法第16条の欠格事項に該当する人は受験できません。採用時には通勤可能な地域に住居を定めてください。受験者は受験要件の学校を卒業できない場合や資格取得ができない場合は採用できません。採用時期、平成31年4月1日。受付期間、どの職種も6月1日から20日までの午前8時45分から午後5時30分まで、土曜、日曜、祝日除く。郵送の場合は特定記録郵便または簡易書留郵便で20日午後5時30分密着。受付場所、総務課。一次試験日、どの職種も総合能力試験は6月30日から7月10日までの希望する日、希望するテストセンター。1の技術職は専門試験、小論文、面接は7月22日日曜日、町役場。2の事務職大卒と3の事務職大卒身体障害者は面接は7月25日水曜日、文化体育館。なお、募集要項申し込み書などは総務課、日生住民センター、フラットむつせ、むつせ総合センターで配布。超ホームページで募集要項をダウンロード可能。インターネットでの申し込みはできません。問い合わせ、総務課、電話 766-8708。
10ページ。平成29年度、庁職員の任免や勤務条件などを公表します。平成29年度の人事行政の運営状況についてお知らせします。これは住民の皆さんに、庁職員の任用や競争試験、勤務時間、その他勤務条件などの情報を正しく知っていただくために公表するものです。12項目あります。1、任免。競争試験により新たに10人を採用しました。承認などは勤務成績の評定などを参考にし、内部に設置される任用・懲戒審査委員会での選考に基づいて決定され、21人の承認を行いました。退職の内訳は、60歳到達による定年5人、早期干渉1人、自己都合その他が5人でした。2、競争試験。平成30年度採用試験の合格者は、事務職大卒6人、高単卒2人、消防職2人で、競争倍率は平均 7.3 倍となっています。3、休暇など、平成29年度中の年次有給休暇の取得実績は、1人当たり 8.8 日でした。病気休暇は医師の診断に基づき取得できます。4、勤務時間及び休日。勤務時間、午前8時45分から正午までと、午後1時から5時30分まで、1週間あたり38時間45分。週休日、土曜日、日曜日。休日、国民の祝日と12月29日から1月3日まで。ただし、消防本部や図書館など、本庁以外の勤務場所では、これとは異なる勤務形態の場合があります。5、文言懲戒処分など。文言処分の公認免職とは、勤務成績が良くないとき、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えないとき、このほか、その職に必要な適格性を欠くとき、廃職または過員を生じたときなど、休職とは、心身の故障のため、長期の休養を要するとき、 刑事事件に関し起訴された時など、懲戒処分の戒告、減給、停職、免職とは、地方公務員法など、またはこれに基づく条例、規則、規定に違反したとき、職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったときなど、分限処分2件、懲戒処分1件となっています。6、服務義務。職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務遂行にあたっては全力で専念しなければならないため、様々な義務が課せられています。服務義務違反により処罰された事件はありませんでした。7、職員研修。高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応できる職員の育成のため、職員研修計画に基づく研修を行い、さらなる勤務能率の向上に努めています。8、職員の人事評価の状況。職員の能力及び業績を把握した上で行う人事評価制度を導入しており、業績評価と能力評価の両面から評価を行いました。人事評価結果は勤勉手当に反映するとともに、人材育成や分限などに活用しています。9、福利厚生制度。職員の保険、その他厚生に関して適用されている共済制度は、地方公務員等共済組合法によって、県市町村職員共済組合が制度を運用、実施しています。また、職員は一般財団法人兵庫県市町職員互助会へ加入し、福利厚生の充実を図っています。10、公務災害保障。職員が公務中あるいは通勤途上で死亡し、または負傷や疾病により障害を負った場合などは、地方公務員災害保障法に基づき、その保障を受けることができます。公務災害と認定された件数は3件で、公務中の負傷のため療養保障が行われました。11、職員の退職管理の状況。営利企業などに再就職した元職員は、離職前の職務に関して、現職員への働きかけをすることが禁止されています。これにより、退職管理の適正化を図るように取り組んでいます。12、公平委員会への報告事項。勤務条件に関する措置の要求、並びに、不利益処分に関する不服申し立てはありませんでした。公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法に定められた職員の勤務条件に関する措置の要求や、職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を行う行政委員会です。以上、問い合わせ、総務課、電話766-8708。11ページ。ミュージカルアルプスの少女ハイジの公演のお知らせ。元モーニング娘。小川誠出演。時、8月4日土曜日、午後2時開演。会場は1時30分。ところ、文化体育館、稲ホール。入場料、前売り、一般1800円、当日2000円。高校生以下1000円、当日1200円。全席指定、3歳以上有料。チケット販売所、文化体育館、日生住民センター、フラットムツセ、ふるさと館、 阪急オアシス日生中央店、緑書房川西緑台店、シャディサラダ館川西清和台店、丸善薬局畝野店、イオン稲川店、道の駅稲川、ローソンチケット L コード57109、電話0570-084-005、問い合わせ文化体育館、電話766-7400。表グラフで見る平成29年度下半期財政事情。この公表は町の財政運営について理解を深めていただき、調整へのご協力とご意見をいただくため、毎年6月と12月に行っているものです。平成30年3月31日現在、一般会計特別会計予算執行状況の表を読みます。会計区分、現計予算額、収入済額、支出済額、差し引きの順です。一般会計106億3559万円、94億5628万円、86億1305万円、8億4324万円。特別会計5項目あります。国民健康保険39億7699万円、36億2566万円、36億522万円、2044万円。介護保険22億933万円、21億4664万円、19億6763万円、1億7900万円。後期高齢7億438万円、3億9875万円、5億9484万円、1億9609万円の減。農業共済3381万円、1460万円、1098万円、361万円。奨学金2255万円、2301万円、1141万円、1161万円。承継69億4705万円、62億865万円、61億9008万円、1857万円。合計減計予算額175億8264万円、収入済額156億6494万円、支出済額148億313万円、差し引き8億6181万円。表終わり。一般会計歳入歳出の内訳のグラフを読みます。歳入収入項目、減計予算額、収入済額の順です。町税、町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税などの収入35億677万円、32億7010万円。地方交付税、普通交付税、特別交付税21億6883万円、21億9534万円。国・県支出金、国や県からの補助金など17億8706万円、13億4256万円。 調査医。施設建設や財源不足の際の借り入れなどの収入、8億8176万円、4億8466万円、繰入れ金、預貯金、基金からの取り崩し、7億4252万円、7億3053万円、贈与税、交付金、国、県税として徴収された税の配分などによる収入、7億1899万円、7億4138万円、繰越金、前年度の剰余金、2億8308万円、2億8308万円、使用料、手数料、文化体育館や仮想場、公営住宅などの収入、1億8995万円、1億8481万円、その他、諸収入や分担金、負担金、寄付金などによる収入、3億5664万円、2億2382万円。目的別歳出、支出。項目、原型予算額、支出済額の順です。民生費、児童、高齢者や障害者などの福祉サービスなどにかかる経費、33億528万円、27億2321万円。教育費、小中学校、幼稚園、図書館、保健体育事務などにかかる経費、19億8624万円、13億2094万円。総務費、庁舎管理や徴税、住民基本台帳、ふれあいバスなどにかかる経費、13億972万円、11億4349万円。衛生費、検診、母子保健、ゴミ、死尿処理などにかかる経費、10億3809万円、9億3331万円。土木費、道路や公園の管理、都市計画事務、公営住宅の整備などにかかる経費、10億237万円、7億9495万円。交際費、銀行などから借り入れた調査員の元利償還金、7億508万円、6億1283万円。消防費、救急、消火、救助活動などにかかる経費、4億9001万円、4億7324万円。農林水産業費、農林業の振興、農業委員会事務、有害鳥獣対策などにかかる経費、3億2345万円、2億465万円。その他、議会費、商工費、予備費など、4億7534万円、4億642万円。グラフ終わり。問い合わせ、企画財政課、電話 766-8711、12ページ、稲川情報ポケット。募集、税務職員、国家公務員採用試験。受験資格、平成30年4月1日において、高等学校などを卒業した日の翌日から起算して、3年を経過していない人、及び、平成31年3月までに高等学校などを卒業見込みの人。試験日、1時、9月2日、日曜日。2時、10月10日、水曜日から19日、金曜日のうち、指定する1日。申し込み、 18日から27日にインターネット申し込み、受信有効、問い合わせ、伊丹税務署、電話 779-6122、 水道モニター、安全でおいしい水道水をお届けするための取り組みなどを楽しく学び、アンケートなどにご協力いただきます。対象、水道に関心があり平日昼間の活動に参加できる町内在住の人。内容、施設見学、研修会、意見交換、アンケートなど、年5回程度。期間、平成31年3月末まで。定員、10人程度。多数の場合抽選、謝礼支給。申し込み問い合わせ、30日までに上下水道課、電話 766-8716。 メールアドレス、水道 suido@town.inagawa.lg.jp。認知症カフェシンポジウム、認知症カフェについて学びませんか。時、7月5日木曜日午後1時30分から4時まで、受付1時から。ところ、ソリオホール宝塚市。対象、認知症の人や家族、地域の住民、医療・福祉関係者など誰でも参加可能です。定員、先着200人。申し込み問い合わせ、18日までに阪神北県民局宝塚健康福祉事務所地域保健課、電話 0797-72-0054、 ファックス 0797-74-7091、 メールアドレス、宝塚 HKTAKARAZUKAHK@PREF.HYOGO.LG.JP。 臨時講師の登録、町立小中学校幼稚園の臨時講師の登録を随時受け付けています。なお、正規職員が病気などで勤務できない場合に期限付き任用、教員免許状が必要です。申し込み問い合わせ、履歴書に写真を調布し、希望講習、教科を明記の上、学校教育課、電話 766-6006。 保育補助支援講習会、高齢者が子育て支援や孫世代の育成に関わる活動を通じて社会に貢献できるように講習会を開催します。時、7月24日から30日まで、土曜日、日曜日を除く。ところ、社会福祉会館。対象、60歳以上で原則全日程参加可能な人、保育補助業務に関心のある人。定員15人。申し込み問い合わせ、19日から7月17日までにシルバー人材センター、電話 766-8686。 町土地開発事業指導要項の条例化にかかるパブリックコメント。募集期間、6月25日から7月24日まで。対象、町内在住、在勤、在学の人、法人、その他団体。閲覧、町ホームページ、都市政策課。 申し込み・問い合わせ、住所・氏名・意見の趣旨を明確に記載し、都市政策課、電話 766-8704、 ファックス 766-8897、 メールアドレス都市政策 toshiseisaku town.town.inagawa.inagawa.lg.jp 訪れてほしい兵庫景観ビューポイント150選稲川町の景色を応募しよう。県政150周年を記念して県内の魅力的な景観を150カ所募集し、選定・公表します。対象、誰でも応募可能です。内容、県内の美しい街並み、豊かな自然など、誰でも立ち入り可能な場所、祭りや風習を除く、申し込み・問い合わせ、必要事項を記入の上、写真を添えて29日までに県土整備部まちづくり局景観形成室、電話 078-362-9299。 お知らせ、6月1日から7日は水道週間、水道水安全おいしい金メダル、一人一人が水の大切さを認識し、より安全な水を供給するため、川やダムの水を汚さないようにしましょう。中央管理所の見学、時、6月6日水曜日、7日木曜日、午前10時から正午までと、午後2時から4時まで。水道週間ポスター展示、町立中学校生徒の作品、時、6月8日金曜日まで、いずれも所役場第二庁舎。水道料金の支払いは便利な口座振替を、預金にご使用の印鑑、通帳、水道料金のお知らせ表などを持参し、最寄りの金融機関へ申し込みください。問い合わせ、上下水道課、電話766-8716。町議会6月定例会本会議の日程、第1日8日金曜日、議案審議、第2日15日金曜日、一般質問、第3日22日金曜日、議案審議、常任委員会の日程、総務文教常任委員会、12日火曜日、生活建設常任委員会、13日水曜日。問い合わせ、議会事務局、電話 766-8710。 フラットムツセより、3項目あります。6月1日は人権擁護委員の日。昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されたことを記念して、同日に人権相談を実施します。男女共同参画講演会、時、6月16日土曜日、午前10時から11時30分まで、ところ、中央公民館視聴覚ホール。内容、 LGBT セクシュアルマイノリティの人権課題、差別の所在と社会の動き。講師、中岡俊さん弁護士。申し込みはいりません。託児が必要な場合、8日までに申し込みしてください。6月23日から29日は男女共同参画週間。 走り出せ、性別のハードルを超えて今をキャッチフレーズに、職場や学校、地域や家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて取り組みましょう。いずれも問い合わせ、フラットムツセ、電話 768-0001。 学校教育課より2項目あります。特別支援教育に係る就学説明会、時6月29日金曜日午前9時30分から11時まで、ところ役場第二庁舎2階委員会室。内容、特別支援学校特別支援学級への就学説明。対象、就学期を迎えた子どもの発達に心配のある保護者。申し込み、25日までに学校教育課。教科書展示会、時6月15日から28日土曜日日曜日を除く、午前9時から午後5時まで、ところ、超教育支援センター。内容、中学校道徳教科書など。いずれも問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。 子ども課より2項目あります。私立幼稚園就園奨励費補助金。対象、町内在住で新制度へ移行していない私立幼稚園へ就園する園児、3歳児から5歳児を持つ保護者、その他世帯の住民税課税状況に応じて補助金の額が異なる。申し込み、7月2日までに在園している各幼稚園、 YMCA 松尾台、白金幼稚園は新制度へ移行しています。なお、子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定子ども園については、所得の階層ごとに保育料が設定されるため補助金なし。児童手当の現況届の提出、郵送書類に必要事項を記入し、関係書類、健康保険証の写しなどを添えて、29日までに子ども課、日生住民センター、フラットムツセ、いずれも問い合わせ、子ども課、電話 767-7477。 福祉医療受給者証の更新、7月は福祉医療受給者証の更新月となっています。所得判定などを行い対象となった人には、6月末までに新しい受給者証を郵送します。中学生以下に対する医療費助成は所得制限がありません。旧受給者証は有効期限経過後に破棄してください。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701、 子ども課、電話 767-7477。 精神障害者と家族のための相談ワンピース、時6月23日土曜日午前10時から正午まで、ところ、 UI センター2階障害者談話室。申し込み問い合わせ、心稲川家族会事務局、電話 766-1200。 消防本部より2項目あります。6月3日から9日は危険物安全週間。危険物とは、ガソリン、灯油、油性塗料など、家庭内で危険物事故を防ぐ、子供が触れないように管理する、高温になる場所に保管しない、危険物の収納容器の蓋は確実に閉める、屋内で取り扱うときは定期的に換気する、火器の周囲で取り扱わない、 危険物を貯蔵取り扱う事業所の皆さんへ、増加傾向のヒューマンエラー事故防止には、危険要因の把握、従業員への保安教育が重要です。119番通報などにおける多言語通訳の運用開始。宝塚市、川西市及び稲川町で観光・居住されている外国人など、日本語による会話が困難な人からの通報や、災害現場での対応を円滑に行うため、電話通訳センター、民間事業者による電話同時通訳の運用を開始します。運用開始、6月1日金曜日午前9時から。対応言語、英語、中国語、韓国語、朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語。対応時間、24時間365日。いずれも問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。しっかり準備で安全登山、山岳遭難防止。近年の登山ブームにより、多くの登山者が見込まれます。登山中の道迷いや、滑落などの山岳遭難に注意しましょう。注意事項。事前に登山計画を立て、警察、家庭、職場、学校などに登山届を提出しましょう。登山届受理システム、コンパスを利用すれば、インターネット上で登山届を提出することができます。問い合わせ、川西警察署。電話 755-0110。 生活支援サポーター養成研修。時7月11日、18日、25日、いずれも水曜日、全3回。午後1時から5時30分まで。ところ、UI センター2階研修室。内容、高齢者の掃除や買い物などの支援を行う生活支援サポーターの養成。対象、高齢者の生活支援活動に関心のある人。定員20人程度。参加費無料。申し込み問い合わせ、7月6日までに社会福祉協議会。電話 766-1200。ファックス 766-8511。 ヘルプマーク、ヘルプカードについて、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人を周囲に知らせるために配布しています。マークを見かけたら思いやりのある行動をしましょう。対象者、配慮を必要としている人、要件なし。申し込み問い合わせ、申請書を記入の上福祉課。電話 766-8701。 有料運転者、金銀銅賞申請受付。時6月1日から29日午前9時から午後4時まで。土曜日日曜日除く。ところ川西交通安全協会、川西市丸の内町 1-1。 持ち物、運転免許証、交通安全協会会員証、印鑑。料金630円、証明書代。問い合わせ、川西交通安全協会。電話 759-8947。初心者狩猟免許講習会。時、網漁、罠漁、8月4日、重漁、8月18日、いずれも土曜日。ところ、県中央労働センター、受験費用1万円、申し込み 問い合わせ、26日から7月28日に県猟友会、電話 078-361-8127、 狩猟免許試験、時7月28日土曜日、ところ県中央労働センター。受験費用5200円、申し込み持参4日から22日まで、郵送4日から21日まで。特定記録消し印有効。問い合わせ、県農政環境部鳥獣対策課、電話 078-341-7711。 精神科医による心のケア相談、時6月25日月曜日午後1時30分から3時まで、予約が必要です。ところ、伊丹健康福祉事務所1階診療室。申し込み問い合わせ、伊丹健康福祉事務所地域保健課、電話 785-7874。 6月は土砂災害防止月間、日頃の備えと早めの避難。6月、7月は雨の日が多く、土砂災害が発生しやすくなるため、十分な警戒が必要です。避難場所の確認や天候への注意、周辺に普段とは違う兆候が見られる場合は、早めの避難を心がけましょう。防災などの緊急情報を配信する稲防ネットの登録もお願いします。問い合わせ、建設課、電話 766-8705。 シルバー人材センター入会説明会、時6月7日21日いずれも木曜日、午前10時から正午まで。ところ、社会福祉会館。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。 特定医療費、指定難病受給者証の更新申請、時6月11日から8月10日まで、土曜日、日曜日、祝日を除く。対象、有効期限が平成30年9月30日までの人。その他、受付期間中でも受給者証の発送が一部遅延する場合があります。申請書類が届いていない人は問い合わせください。申し込み問い合わせ、伊丹健康福祉事務所、伊丹市中央3丁目 1-17SR ビル1階、電話 785-7462。 どうしようを相談しよう、暮らしと仕事の相談会、無料秘密厳守の相談会です。個別相談、電話相談可能です。時6月19日火曜日午後1時から5時まで、1枠1時間、4枠。ところ、役場本庁舎1階第1相談室。問い合わせ、企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ、電話 079-224-2188、 メールアドレス姫路himeji@roukyou.gr.jp。 阪神北地域合同企業説明会 in 大阪。阪神北地域での就職を希望する大学、短期大学の学生などを対象に、地域の魅力ある企業による合同説明会を開催します。 なお、予約はいりません。参加無料です。時、6月6日、水曜日、午後1時から5時まで。ところ、グランフロント大阪北館、地下2階。対象、平成31年3月卒業予定者。卒業後3年以内の既卒者。問い合わせ、阪神北県民局地域振興課。電話、0797-83-3155。ファックス、0797-86-4379。7月2日が納期限です。超県民税、前期第1期。問い合わせ、税務課。電話、766-8702。介護保険料、前期第1期。問い合わせ、福祉課。電話、766-8701。各分野で功績が認められ、表彰された方を紹介します。県功労者表彰、池上哲夫さん、松尾台64歳。平成7年に町議会議員に当選され、連続6期22年の長きにわたり豊かな経験と手腕を発揮し、町政発展と地方自治の振興に貢献した功績が認められたものです。近畿人権擁護委員連合会長表彰、井上紗子さん、広根69歳。平成24年に町人権擁護委員に就任し、本町の人権啓発活動に貢献された功績が特に顕著であったと認められたものです。法務省人権擁護局長感謝状、杉本直也さん、北野69歳。平成20年に町人権擁護委員に就任し、本町の人権啓発活動に貢献された功績が特に顕著であったと認められたものです。イベント、集まれ稲川自然発見夏。時、7月8日日曜日、午後1時から4時まで。ところ、社会福祉会館。内容、シソや寒天を使ってスイーツを作ろう。対象、小学生と保護者。定員、10家族30人程度。多数の場合は抽選。参加費、小学生以上300円。主催、町子ども生き生きクラブ。申し込み、問い合わせ、20日正午までに参加者全員の住所、氏名、振り仮名、学年または年齢、電話番号をファックスで三角共同化。持参しても構いません。電話、766-8783。ファックス、766-8893。大人の自然環境講座、稲川の自然を知ろう。時、内容、7月12日稲川の昆虫、9月27日稲川の植物。いずれも木曜日午後2時から。ところ、中央公民館会議室。講師、7月12日、下山隆さん。9月27日、柴田武さん。いずれも NPO 法人、野生生物を調査研究する会。対象、町内在住、在勤で18歳以上の人。全2回受講希望者優先。参加費無料。定員先着30人。申し込み、問い合わせ、1日から。中央公民館。電話、 766-8432。 15年ぶりに大接近、火星を見よう。時、7月31日火曜日、午後8時から9時30分まで。ところ、稲川天文台。入館料、高校生以上200円、中学生以下無料。定員、先着100人。その他、予約が必要です。当日は休館日のため、予約のない人は入館できません。申し込み、問い合わせ。1日から7月13日までに、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を、産業観光課、電話 766-8709、ファックス 766-7725、夏休み短期水泳教室、時1期7月24日から27日まで、2期7月31日から8月3日まで、3期8月21日から24日まで、いずれも1午前8時から9時まで、2午前9時から10時まで。ところ B&G 海洋センター、対象3歳児から中学生、参加費5000円。なお災害保障制度未加入者は別途100円。定員各期先着40人。申し込み23日午前10時から B&G 海洋センター窓口。電話申し込みはできません。問い合わせ B&G 海洋センター、電話 767-4100。 キャンドルナイトコンサート、時6月23日土曜日、午後6時から8時まで。受付5時30分から、点灯7時。なお、雨天時、24日日曜日に順延。ところ、環境交流館、参加費無料。その他、キャンドル作り有料、軽食販売。申し込み問い合わせ、15日までにメールまたはファックスで、氏名、人数、電話番号を、稲川ふるさと塾、ファックス 766-1791、 メールアドレス、事務局 jimukyu.org。 スポーツセンターより2項目あります。親子生き生きスポーツ教室、時6月24日日曜日、午前10時30分から正午まで。内容、親子で楽しく硬式テニスの基礎を学ぶ。対象、小学生と保護者、子供1人につき大人1人。参加費1組500円。なお災害保障制度未加入者は別途50円。定員先着15組。兵庫デルフィーノバレーボール教室、競技力向上スポーツクリニック、時7月8日日曜日、午前10時から午後0時30分まで。定員先着30人。講師、兵庫デルフィーノ選手コーチ。参加費無料。対象、ママさんバレーボールチーム所属選手及び中学生以上女子バレーボール経験者。いずれも、ところスポーツセンター、 申し込み問い合わせ、5日から窓口または電話でスポーツセンター、電話 768-2277。 平成30年度イナレンジャー。内容、蝶の自然の中で忍者になって遊ぶ。8月川遊び、10月1泊2日宿泊体験、12月フェスティバル。対象、小学1年生から3年生、定員10人。多数の場合は抽選。年会費7000円。入会金、保険料含む。なお、欠席、中途大会による返金はありません。主催、奥伊那健康の里。申し込み、問い合わせ。30日までに往復はがきに、住所、氏名、性別、学校名、学年、保護者名を記入の上、野外指導者会、佐伯さん、郵便番号 666-0212、朝日が丘 1-321、電話 769-1310、環境展、時、6月8日から11日、午前10時から午後4時まで、最終日は午後2時まで。ところ、イオンモール稲川3階フードコート前。内容、環境保全 PR のパネル展示など。9日、10日は環境 PR ワークショップ実施。問い合わせ、環境対策室、電話 767-7116。 女性のためのストレッチ&筋力アップ教室。時、6月5日、12日、19日、いずれも火曜日、午前11時15分から午後0時15分まで。ところ、伏見台集会所。講師、体育協会認定指導者。対象、町内在住在勤の女性。参加費1000円。保険料含む、初回徴収。定員10人。持ち物、運動靴、タオル、飲み物。申し込み問い合わせ。1日から5日に体育協会、久保さん。電話 766-4394。 メールアドレス、稲川 JG INAGAWAJG@gmail.com。 大人のための紙芝居。時、6月20日、水曜日、午後1時から2時まで。ところ、中央公民館。内容、シニア向け紙芝居の紹介と上演。出演、紙芝居グループポテト。参加費無料。定員30人。申し込みはいりません。問い合わせ、図書館。電話 766-3238。 第18回頂点作品募集。作品受付、9月8日土曜日午後2時から5時まで、9日日曜日午前10時から正午まで。ところ、文化体育館。作品展示、9月21日金曜日から23日日曜日まで、午前10時から午後5時まで、最終日のみ午後3時まで。部門、絵画、洋画、日本画、立体工芸、彫刻工芸、書、写真。なお、部門ごとに賞があります。応募資格、高校生以上、町外からの出品も可能です。 応募規定一部門一点かつ自作未発表の作品複数部門の出品もできます。出品料1点につき一般1,500円、高校生500円。募集要項、町内各施設に設置。その他、町ホームページより電子申請ができます。申し込み問い合わせ、第18回町展実行委員会事務局、文化体育館内、電話 766-7400、 納涼茶会時7月1日日曜日午後1時から3時まで、ところ中央公民館、抹茶席、煎茶席。問い合わせ、町茶道協会二木さん、電話766-2851。ふるさと館健康講座、健康音読教室、時6月20日水曜日午前10時から11時30分まで、ところふるさと館。内容、誤嚥予防に効果のある喉体操と脳トレにもなる音読体験。講師、いろは音読教室代表北優子さん。参加費無料、定員先着15人。持ち物、動きやすい服装、飲み物。申し込み問い合わせ、ふるさと館、電話 768-0389。 生涯生き生きスポーツクラブ21。子供から大人まで和気あいあいと楽しめるのがスポーツの良いところ。初心者も大歓迎。この夏から始めてみてはいかがですか。スポーツクラブ21の表を読みます。ところ活動日時、活動内容、紹介メッセージ、問い合わせ先の順に読みます。アコタニ、第1、第3、第4日曜日、第2土曜日。時間はいずれも9時から12時まで。グラウンドゴルフ、ペタンク、ゲートボール、フリーテニスなど。世代間交流を目的にほのぼのとした雰囲気で活動しています。夏ごろには流しそうめんやタークラブとの交流を楽しんでいます。電話 090-3708-4357、 伊谷さん。稲川、第1・第3日曜日10時から15時まで。毎週火曜日、金曜日19時から21時まで。クォーターテニス、グランドゴルフ、太極拳、将棋、骨盤体操など。高齢者から子供まで誰でも自分のペースに合わせて参加できます。家族や友達と楽しめます。電話 090-1901-9649、 山田さん。柳津、第2・第4日曜日。偶数月は第2・第3・第4日曜日10時から12時まで。毎週月曜日、水曜日、土曜日20時から22時まで。グラウンドゴルフ、ペタンク、ファミリーバドミントン、バレーボールなど。地域・校区にかかわらずスポーツを通じたコミュニケーションを大切にしています。幼児から高齢者まで時間も忘れて楽しめます。電話 090-2389-4530、 福田さん。松尾台、第1・第3土曜日9時から12時まで。囲碁ボール、グラウンドゴルフ、カローリング、ペタンクなど。和、つながり、和、和み、和、語らいをモットーに活動し、 心と体の健康づくりを目指しています。校区外の人も入会できます。ファックス 765-3330 クラブハウス白金第1・第3土曜日9時から12時までバドミントン、卓球、ファミリーバドミントン、ソフトバレーボールなど体育館でバドミントンや卓球などの軽スポーツを行っています。女性にはピラティスや太極拳もおすすめです。電話 766-5910 クラブハウス。ツツジ第2土曜日第4日曜日13時から16時までまたは19時から21時までナイトウォーキング、スローイングビンゴ、キンボールなど。ナイトウォーキングなど定期的な活動のほか、不定期に誰でも楽しく参加できるようないろいろなイベントを企画していきます。電話 766-3954 関本さん。大島第1土曜日第3日曜日9時から12時まで毎週水曜日20時から22時まで毎週金曜日19時から21時までグラウンドゴルフ、ファミリーバドミントン、キンボールなど。大島商工区住民全員が会員のクラブです。大会開催時にはたくさんの人が参加し盛り上がります。あなたも参加してみませんか。電話 769-1203 小野上さん。今日終わり。
18ページハテナの相談室。お気軽にご相談ください。秘密厳守。消費生活相談。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時と13時から16時。問い合わせ、消費生活相談コーナー。電話 766-1110。法律相談と行政相談。法律相談。相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。1人30分間。25日月曜日13時30分から16時30分。日生住民センター。電話受付4日月曜日8時45分から先着6人。行政相談。行政に対する苦情や要望。25日月曜日13時30分から16時。日生住民センター。行政相談員平尾拓。電話 769-0057。ヌリア拓。電話 079791-0381 で随時相談可能です。以上2件の問い合わせ。企画財政課秘書広報室。電話 766-8707。同業者年金相談と農地流動化相談。農業者年金相談。農業者年金の加入・受給に関すること。4日月曜日10時から12時役場相談室。農地流動化相談。農業規模拡大や農地の貸し借りなど。11日月曜日、18日月曜日、10時から12時、役場相談室。以上、2件の問い合わせ。産業観光課、電話 766-8709。母子相談と、児童相談、および DV 相談。母子相談、完全予約制。兵庫県母子・父子自立支援員による相談。28日木曜日、 13時30分から16時、役場相談室、電話相談、月曜日から金曜日、9時から17時、阪神北県民局、電話0797-83-3142、児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談、電話来庁、月曜日から金曜日、9時から17時、役場相談室、DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談、電話来庁、月曜日から金曜日、9時から17時、役場相談室。以上3件の問い合わせ。子供課、電話 767-7477。障害者、障害児相談。障害者、障害児の生活と就労に関する相談支援。常時8時45分から17時30分。UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター。電話 766-5444。人権相談。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。1日金曜日、9時から16時、日生住民センター。13日水曜日、13時から16時、フラットムッセ。問い合わせ、フラットムッセ。電話 768-0001。教育相談。学校、日常生活や、学業、進路、心身の悩みなど。来所相談。予約が必要です。火曜日から金曜日。9時から17時。電話相談。月曜日から金曜日。9時から17時。問い合わせ。教育支援センター。電話 765-2065。心配事相談。民生委員による生活全般の困りごと相談。12日火曜日。日生住民センター。19日火曜日、フラットムッセ。26日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時。問い合わせ、民生委員、児童委員協議会。電話 764-5814。障害者相談。当事者団体の相談員による身体、知的、精神障害者の相談。28日木曜日、13時30分から15時30分、障害者福祉センター。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。高齢者福祉相談と青年貢献相談。高齢者福祉相談。介護、高齢者福祉に関する相談。常時8時45分から17時30分、UI センター。随時訪問相談可能です。青年貢献相談。青年貢献制度に関する相談。1人60分間。15日金曜日、10時から12時。11日までに申し込んでください。以上、2件の問い合わせ。地域包括支援センター。電話 764-5812。外国人生活支援相談。電話 766-8783。ファックス 766-8893。19ページ。稲川町の実は。え？ほんま？このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で、意外と知られていない取り組みや、 知っておくと得をすることなどを紹介します。水道モニターって知ってる？蛇口をひねれば出てくる水。水道水ってどこで作られているの？使った水はどこに行くの？など、意外と知られていないことがたくさんあります。そこで毎年水道モニターを募集し、水道と下水道について楽しく学び、皆さんの率直な意見や感想をいただいています。水道モニターって何をするの？1、施設見学。水道水の水源となるダムや、水道水が作られる浄水場、作った水を貯めておく排水池、漢字で配達の配、水、池、排水池、また使った水をきれいにする汚水処理場などを見学します。2、聞き水、水質検査体験会。ミネラルウォーターと水道水の飲み比べや、毎日行っている水質検査を実際に体験してもらいます。3、上下水道についての研修会。町の上下水道の仕組みや料金、中央管理所の役割などを学びます。4、水道広報の作成。モニター会議で感じたことや伝えたいことなどを記事にするための案をいただきます。平成29年度水道モニター感想。安全で美味しい水道水を作っているのに、わざわざ水をボトルで購入する必要はないことをもっと PR した方がいいと思います。汚水マスの点検と清掃。油は下水道に流さないで。熱いお湯を下水道に流さないで。トイレットペーパー以外は流さないで。など、知っているようで知らなかったことが多かったです。友人に勧められて参加しましたが、上下水道のことがよくわかり、知り合いも増え、楽しく活動することができました。水道モニターになってみませんか？普段は見ることができない施設の見学、皆さんの生活に欠かせない水道と下水道などについてを知ることができます。ぜひお気軽にご参加ください。なお、詳細は12ページに掲載しています。問い合わせ、上下水道課、電話 766-8716。20ページ、21ページ。子育て真っ最中。ほっと一息。雨の日を楽しもう。6月は雨の季節。雨は生きるための大切な水です。雨の日を気持ちよく受け入れ、水を大切に使おうね、と親子で話をしてみましょう。子供は傘や長靴が大好き。お気に入りの傘と長靴で雨の日に散歩に出かけてみませんか。雨音を聞いたり、水たまりを歩いたりと、晴れた日には体験できない楽しさや発見がありますよ。子育て支援センター。1、子育て相談。電話相談も可能です。時、月曜日から土曜日、9時から17時まで。2、特別子育て相談。時、毎週火曜日、木曜日。9時から17時まで。なお、予約来所優先。子供を遊ばせながらの相談可能です。3、集いの広場。時、第1、第3月曜日。10時から17時まで。月曜日から金曜日。12時から17時まで。土曜日、10時から16時30分まで。対象、内容。終演前の子どもと保護者の交流。なお、救急アドバイザーによる相談。相談日はお問い合わせください。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座。 熱中症。時1日金曜日15時30分から16時30分まで。予約はいりません。4、お出かけ広場。時11日月曜日10時から正午まで。ところ保健センター。内容、終演前の子どもと保護者の交流。5、子育て支援ボランティア研修講座。時22日金曜日10時から11時30分まで。テーマ、ボランティアが楽しくなる魔法の継承術。講師、心理スペースポレポレ。主催、稲松由香さん。対象、子育て支援ボランティア、活動に関心のある人。定員先着18人。6、赤ちゃん交流会。時26日火曜日、28日木曜日。いずれも10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成29年6月から平成30年3月生まれの乳児と保護者。定員、26日火曜日、28日木曜日。確実15組。託児8人。7、出前講座。楽しい親子体操。時29日金曜日、10時から11時まで。ところ、スポーツセンター。講師、稲川体操協会指導者、桜井香織さん。対象、1歳6ヶ月から終演前の子どもと保護者。持ち物、上靴、水筒、動きやすい服装。定員先着30組。8、どんぐりころころ。時、7月3日火曜日、10時から11時まで。内容、親子遊びや交流など。対象、1歳から1歳6ヶ月の子どもと保護者。定員先着18組、託児8人。なお、1から8まで、いずれも町内在住者対象。5から8まで、電話予約がいります。先着順、1日から受付開始します。以上、子育て支援センター、柏田。電話 766-7800。稲川保育園。のびのび広場。13日水曜日、お誕生会に参加しよう。26日火曜日、七夕制作をしよう。いずれも持ち物、水筒、上靴。時間対象、終演前の子どもと保護者、10時から11時まで。なお、前日までに電話予約、26日は12人まで。稲川保育園若葉1丁目、電話 766-0292。町立幼稚園稲坊広場。稲川幼稚園、27日水曜日、10時から11時まで。内容、一緒に七夕制作をしよう。持ち物、上靴、水筒、帽子、タオル、必要に応じて着替え。稲川幼稚園、電話 766-3899。 松尾台幼稚園、22日金曜日、10時から11時30分まで。内容、園児と一緒に園庭で遊ぼう。なお、雨天時は室内。持ち物、上靴、水筒、帽子、タオル、必要に応じて着替え。松尾台幼稚園、電話 766-0388。 むつせ幼稚園、22日金曜日、10時から11時まで。内容、子育て講演会。スマホ時代の子どもたちと保護者。何歳から使わせる。デジタルネットデビュー。なお、未就園児は、園児と一緒に七夕飾り作り。 持ち物、上着、水筒、タオル、着替え。仏生幼稚園、電話 768-0369。つつじが丘幼稚園、26日火曜日、10時から11時まで。内容、みんなで七夕飾りを作りましょう。持ち物、上着、水筒、帽子、タオル、必要に応じて着替え。つつじが丘幼稚園、電話 766-4411。星の公園七夕。町の子育て広場。時、月曜日から土曜日、10時から15時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。星の子広場。7日木曜日、ベビーマッサージ。なお、対象は生後3ヶ月から1歳。持ち物はお問い合わせください。12日火曜日、遊戯室。16日土曜日、世代間交流。21日木曜日、お誕生会。22日金曜日、園庭開放。いずれも時間10時から11時まで。遊びの広場、27日水曜日、10時から11時まで。七夕制作。電話予約が必要です。星の公園七夕、伏見台一丁目、電話 765-0770。なお、相談専用ダイヤルもあります。電話 765-0880。認定こども園、YMCA 白金こども園、子育てサロン、時、月曜日から金曜日、10時から15時まで、対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。認定こども園、YMCA 白金こども園、白金三丁目、電話 765-3611。シルバー人材センター。親子遊びの広場。え？こんなのあったの？稲川町に伝わる昔遊び。時、8日金曜日。1、社会福祉会館。10時から11時30分まで。2、子育て支援センター。14時30分から16時まで。内容、稲川町の伝統遊び。対象、終演前の幼児と保護者。シルバー人材センター、社会福祉会館。ゆうだ、電話 766-8686。ラボーのお魚ポシェット。みんなで昔遊びを楽しもう。こんにちは、僕、稲坊。みんなは昔の遊びってしたことある？今度おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に遊ぶことができる親子遊びの広場で、わらべ歌や昔の遊びを教えてもらえるんだって。絶対楽しいからみんなで遊びに来てね。なお、詳しくは20ページのシルバー人材センター親子遊びの広場に掲載しています。22ページ、23ページ、健康づくり、お知らせ。6月4日から10日までは、歯と口の健康習慣、伸ばそうよ、健康寿命、歯磨きで。歯と口の健康は、全身の健康状態と深く関わっており、健康に生きていく力を支えるものです。いつまでも健康な歯を保ち、8020、80歳になっても、20本以上の自分の歯を保つを目指し、食べたらすぐ歯を磨く習慣をつけましょう。また、定期的に歯科検診を受け、歯周病の予防や歯と口腔の健康づくりを心がけましょう。なお、6月3日日曜日開催の健康福祉祭りで無料歯科検診を実施。詳細は8ページに掲載しています。歯と口の健康のために、丁寧に歯磨きをし、 必要に応じて歯間ブラシなども使いましょう。歯に不都合がなくても、年に1回は歯の検診を受けましょう。どの年代の人もよく噛んで食べましょう。幼児、児童は永久歯に生え変わる時期です。大人の手で仕上げ磨きをしましょう。生き生き健康ライフ。発達障害について。発達障害という言葉を耳にされたことがありますか？平成17年4月1日施行の発達障害者支援法には、発達障害者とは、発達障害、脳機能の障害で、通常、低年齢で発言、発病の発に現れる、発言する障害があるものであって、発達障害及び社会的障壁、障害者の障、壁、障壁により、日常生活または社会生活に制限を受けるものと定義されています。この定義では、日常生活または社会生活に制限を受けるものという説明があります。これは、同じ特性でも生活に制限を受けなければ、障害とは定義しないという意味が含まれます。その他の障害とは、その点が大きく異なります。程度にもよりますが、その人の持つ社会生活での制限の原因となる特性でも、人間関係を含めた環境整備により、障害という定義から外れる可能性があります。すなわち、主に個人や医学のみで取り組む障害と異なり、社会全体の取り組みが障害に対する大きな要素となることを理解することが必要です。稲川町障害者自立支援協議会は、発達障害への理解を深めるために、発達障害啓発パンフレット、みんなで支え合い、一緒に考えてみませんか、を作成しました。町内の医療機関や役場などに置いています。ぜひ一度ご覧になり、地域社会全体の問題として考えてみませんか。田上子どもクリニック、田上久樹院長。現代より、予防接種関係、種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア100日咳、破傷風ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ。4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。追加接種、初回終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、マシン風疹。1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成24年4月2日から平成25年4月1日までで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎。1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳。6日以上の間隔で2回。1期追加、1期初回終了後6ヶ月以上。標準的には、おおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、 積極的接種勧奨差し控えにより、接種を逃した人については、不足回数が接種可能。ヒブワクチン。生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン。生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎。生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘。生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上。できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防。HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人。平成31年3月31日までに1回。なお、今までに接種した人は対象外。時、受付時間。年間を通じて実施。なお、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。なお、指定医療機関は、健康づくり年間予定表でご確認いただくか、保健センターまでお問い合わせください。乳幼児健康診査。ところはいずれも保健センター。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。3ヶ月時、4ヶ月時健康診査。平成30年1月4日から平成30年3月5日生まれの人、身体計測、診察、離乳食の話など、20日水曜日13時15分から14時15分、3歳児健康診査、平成27年4月19日から平成27年6月20日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など、21日木曜日、13時から14時15分。すくすく相談。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。定員10組。12日火曜日、9時30分から11時30分。個別に時間指定します。予約申し込みが必要です。もぐもぐ教室。管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介。定員10組程度。26日火曜日10時から11時30分。予約申し込みが必要です。母親学級。1回目妊娠中出産に関する心構え、妊婦体操、6日水曜日、2回目、歯の健康、栄養指導、13日水曜日、3回目、育児に関すること、沐浴実習、両親で参加いただけます。27日水曜日、いずれも時間は13時15分から13時30分。なお、予約申し込みは、毎月1日からで、1日が土曜、日曜、祝日の場合は、翌日から受付開始です。検診、相談など、種別、内容、時、受付時間、ところの順に読みます。健康相談、血圧、健量、生活指導、医師による相談など、前立腺がん検診。料金1000円。 定員10人。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人。15日金曜日、12時15分から13時15分。ところ、保健センター。予約申し込みが必要です。なお、予約申し込みは、毎月1日。1日が土曜、日曜、祝日の場合は、翌日から受付開始です。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査女性。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。なお、事前に申請が必要です。成人歯科検診。今年度、満20歳25歳、30歳35歳、40歳45歳、50歳55歳、60歳65歳、70歳75歳、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診無料。妊婦歯科検診。妊婦健康審査、女性申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、訪問歯科センター。電話 757-0418。月曜日から金曜日、9時30分から17時30分まで。保険だより終わり。問い合わせなど。ホットライン24。救急時の相談、健康相談、医療相談に、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話、フリーダイヤル、0120-024-995。阪神北子ども急病センター。子どもの急病に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センター。電話 766-1000 番。24ページ。6月の図書館通信。休館日、毎週月曜日、館内整理日、7日木曜日、26日から7月1日、開館時間、午前10時から午後6時、展示、今月のテーマは、郷土再発見、兵庫県政150周年、7月4日まで、蔵書点検による臨時休館、時、6月26日から7月1日。その他、点検に伴い、5日から24日は、1人15冊、4週間の特別貸し出しになります。なお、日生図書室は通常通り開室。図書館の催し、いずれも午前11時から、料金無料、申し込み不要。催し、時、内容の順に表を読みます。子供の時間、2日土曜日、紙芝居、出演、ポテト。絵本の時間、14日、21日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。お話お話、9日土曜日、語りなど、出演、ヤマパト、キッズ。お話し会、16日土曜日。 絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員、夢っ子劇場、23日土曜日、影絵、出演、ザ・トンボ、今日終わり。日生図書室、開室日、日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。開室時間、午前10時から午後5時。なお、土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？雨で家にいることが多くなる今月は、家をキーワードにした本を紹介します。家でゆっくりお楽しみください。お家を作ろう。角野栄子作、尾崎恵美絵、学習研究者。積み木でみんなのお家を作り始めた兄妹。階段を降りるときは滑り台。ほら、穴みたいな押し入れ。お風呂は？ベッドは？お話の中で二人の発想はどんどん広がっていきます。読めば自分でもお家を作りたくなること間違いなし。親子で話をしながら楽しい夢の家を想像してみてくださいね。幼児から。家日和。奥田秀夫著、集英社。家にいる人々と家族を題材にしたこの短編集の登場人物は、ネットオークションにはまる専業主婦。失業して主婦。主婦の主に夫。主婦になった会社員。家具と共に妻に出て行かれた男。こう書くとシリアスな話かと思いきや、読むうちに話は想定から少し意外な方向に。身近にありそうな家族の会話に共感できる部分も多く、タイトル通り全体にほのぼのとした読後感のある一冊です。一般向け。世界あちこち愉快な家巡り。たくさんの不思議傑作集。小松義雄、文、写真。西山明絵。福音館書店。丸く輪になった建物に300人で暮らす家。屋根に目のある家。著者が訪ねた世界中の変わった家の写真がまず目を引く本です。そして外観写真の次のページには、家の中の様子がイラストで詳しく描かれ、その地方の風土に合わせて工夫された暮らしの様子がよくわかるようになっています。家の中を想像しながらページをめくるワクワク感があります。中学生から。ビブリオバトル in 稲川。テーマに沿って発表者が本を紹介し、みんなで一番読みたくなった本を決定します。時、6月10日日曜日、午後2時から。テーマ、小学生の部、僕の私の一押し。一般の部、歴史。観覧者は申し込み不要。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。25ページ。いいな、ご飯。糸寒天と鮭の混ぜ寿司。エネルギー399キロカロリー。食塩相当 1.3グラム。寒天は江戸時代初期にところてんの残りを寒い屋外に出しておいたところ、自然に凍って偶然できたものと言われています。カルシウム、鉄、カリウムなどのミネラルも含んでいますが、主要な栄養素は何と言っても食物繊維です。エネルギーを気にせず料理にボリュームを出し、不足しがちな食物繊維を補給することができます。稲川町でも作られている糸寒天は、蜜豆、羊羹、ゼリーなどの甘味材料以外にも、和え物やスープ、ご飯と一緒に炊いても美味しいです。今回は、蒸し暑いこの時期にもさっぱりとして食べやすい糸寒天と鮭の混ぜ寿司をご紹介します。糸寒天がキラキラと輝き、見た目も美しい一品です。材料4人分、米2合、 鮭、甘塩、2切れ、糸寒天8グラム、青じそ10枚、白ごま大さじ2、合わせ酢、酢大さじ4、砂糖大さじ2、塩小さじ2分の1。作り方、丸1、合わせ酢の材料を合わせておく。丸2、米は洗って、少し水を控えて固めに炊き、炊き上がったら合わせ酢を回し入れ、切るようにさっくりと混ぜ合わせる。丸3、糸寒天はたっぷりの水に10分から20分浸して戻す。ざるにあげて熱湯を回しかけ、すぐに冷水にとって水気を絞って粗みじん切りにする。丸4、鮭は焼いて骨と皮を取り除き、粗くほぐす。丸5、青じそは粗みじん切りにする。丸6、寿司飯に糸寒天、鮭、青じそ、白ごまを加え、さっくりと混ぜ合わせる。6月は食育月間。食育は食事の食に教育の育。食育は毎日の食卓から。食育なんて忙しくてできないと思っていませんか？朝ごはんを毎日食べる。誰かと一緒に食卓を囲むなど、ちょっと意識すれば、日常生活の中で取り組めることはたくさんあります。食育をもっと身近に感じて、今の取り組みにプラスワンの食育を実践しましょう。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000 番。北側の星空、立座。この季節、南東の夜空を見上げると、射手座と鷲座の間に挟まれた天の川に、スモールスタークラウドと呼ばれる星が集まった領域が双眼鏡で楽しめます。この星の集まりの中に3つ、3等星程度の星が並んでいます。立座です。立座は暗い星の集まりなので、結ぶのは大変困難な星座です。17世紀の天文学者、ヨハネス・ヘベリウスによって作られた新しい星座で、実在の人物、ソビエスキーが持っていた盾をかたどったとされています。ソビエスキーは、オスマントルコ帝国を打ち破ったポーランドの王様です。ヘベリウスは、当時ポーランドから経済支援を受けて天文学を研究していたため、ソビエスキーの盾座としていましたが、最終的には、盾座とされました。盾座には、メシエ11、三回星団、漢字で、散る、開く、星、団体、三回星団があり、望遠鏡で見ると、まるで、カモが並んで飛んでいるように、星が集まっていることから、野ガモ星団とも言われています。そうだ、週末は、稲川天文台へ行こう。開館日、時間、毎週木曜日から日曜日、祝日、午後1時30分から9時30分。木星と金星と土星を見よう。6月21日から24日開催。問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770。
26ページ、ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。ゆうやくるみさん、朝日が丘12歳、大島小学校から現在むつせ中学校、未来のなでしこを目指して、二人の兄の影響を受け、稲川 FC でサッカーを始めたのは幼稚園の時でした。今でも、兄とたくさんリフティングの練習をしたことを覚えています。コツなどを教えてもらいながらやっているうちに、100回、200回と続けてできるようになり、嬉しくて何時間も夢中でやったりしてとても楽しかったです。4年生の終わり頃に、 北摂ガールズという女子チームがあるよと教えてもらい、勇気を出して行ってみると、みんなとても楽しそうにサッカーをやっていて、すぐ仲良くなれました。5年生からは稲川 FC と北摂ガールズの両方のチームに所属し、6年生の北摂ガールズでは関西大会準優勝の結果を残し、全国大会に出場しました。全国から32の強豪チームが集まるとても緊張する大会でした。予選リーグの初戦では2点先制されましたが、最後の5分で3点取り逆転勝利。準決勝では最後の1分にシュートが決まり、1対0で決勝に進みました。決勝では関西大会の決勝で負けたチームと戦いましたが、全国では1対0で勝利し、みんなで目標にしていた全国制覇を達成することができました。最後まで諦めないで走り続けてよかったです。4月から中学生になり、宝塚エルバレイという女子チームで頑張っています。たくさん練習して中学でも全国制覇を達成したいです。ときめきの掲載希望者団体を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報を参照してください。子ども作品コーナー、つつじが丘小学校。絵画2点、書道2点掲載しています。小村加穂さん1年生、鯉のぼりの絵が描かれています。力強く空を泳ぐ鯉のぼりのように、力強く色塗りができました。三宅千尋さん5年生、花という習字が描かれてあります。止め、払い、羽の違いとバランスを意識して描けました。林田真子さん、6年生、泉という習字が描かれてあります。バランスを取るのが難しいですが、丁寧に描くことができました。福増樹里さん、2年生、自分の顔が描かれています。自分の顔のパーツを確かめながら、力強く丁寧に描きました。27ページ、私のおすすめ稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、末松早苗さん。西徳寺と酒造のある風景。このお話をするにあたり、稲川町域に居住していたと思われる古代地方豪族の広根の村について史上講義をしましょう。公認6年815年嵯峨天皇の命により編纂された古代氏族の系譜書新撰小辞録によると、広根の村は公認天皇桓武天皇の父が龍泉皇太子以前の時に生まれた諸勝桓武天皇の異母兄弟が、延暦6年787年に広根の阿孫という名字を桓武天皇から賜って始まった氏族です。早くから平安京を離れて町域の広根に居住していて、この名字を名付けられたと思われます。母は女樹という天皇の身の回りのお世話をする身分の低い女官で、あがたの犬飼いの宿根いさみみという人でした。女性母の身分が低いことで、名字を与えられ皇族席から離されてしまうことを皇親姓と言い、親戚降下した皇族なので、姿勢皇族と言います。資料では、居地名、居住場所により、名字をつけるパターンがよく出てきます。資料に現れる広根の阿孫はもう一人いて、 平安時代初期の遺書である大同類従法にも、川辺郡柳津広根の阿孫倉麻呂という人物名が見られます。では、この古代豪族は広根のどこにいたのかを考えましょう。私は西徳寺付近だと思います。理由は、西徳寺の山号が五九山であること。所在地の小技名が南号宮であり、号宮は高級に通じると思われているからです。高級とは、大輪の中で皇后たちの住む天社、またはここに住む皇后たちや女官を指す言葉です。江戸城における大奥のようなもの。広根の阿孫諸勝の母も、女樹という女官でしたよね。次に西徳寺の歴史について簡単に触れると、忠の奥の院と称して鎌倉時代に建てられた真言律宗のお寺でした。当初は白銀山最小功徳寺という名称でしたが、いつ頃からか現在の三号寺号になり、浄土真宗に改装して現在に至っています。以上のことから、お寺が建てられる以前に居住していたのが古代地方豪族の広根の阿孫ではないかと考えました。こんなことを思い浮かべながら、西徳寺とその向かい側に立つ昔の酒造をのんびりと眺めながらの散策。これが私のおすすめです。超観光ボランティアガイド申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 詳細は超ホームページ私たちと一緒に稲川町の魅力を発信しませんか。観光ボランティアガイド募集中。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、そら豆。道の駅での入荷時期、5月中旬から6月下旬ごろ。そら豆は大豆、落花生、エンドウ豆、インゲン豆、ひよこ豆とともに六大食用豆と呼ばれています。そら豆の薄皮は硬くて口当たりが悪いと敬遠されがちですが、皮の部分に食物繊維が多く含まれているので、できるだけ食べるようにしましょう。また、近年では発芽させた若い芽を食用として、そら豆豆苗も出回っています。選び方、鞘がきれいな濃い緑色で、筋の部分が茶色に変色していないものを選びましょう。表面の産毛が取れていないものがより新鮮です。また、ふっくらと膨らみ、触った時にしっかりと弾力があり、持った時に重みを感じるくらいのものを選びましょう。そら豆の仲間たち、おたふく豆、さやから出し、塩ゆでなどにして食べるのが一般的です。サラダ、煮物、炒め物、天ぷらなどに向いています。ファーベ、イタリア原産の生食用。生のまま塩とオリーブオイルにつけて食べるのに適しています。6月の主な出荷野菜、そら豆、生しいたけ、はちく、玉ねぎ、じゃがいも、キャベツ、きゅうり、ネギ、ブロッコリー、トマト、ニンニクなど。6月のイベント、若葉祭り、24日日曜日10時から、10割そばの手打ち実演販売、みき刃物研ぎ販売、海産物の販売など。問い合わせ、電話 767-8600。28ページ。 29ページ、稲川特派員報告。鈴木優子さん、北村ひとみさん。国東クリーンセンター啓発施設、夢ホタル。6月は環境月間です。身の回りのゴミについて考えてみませんか。今回は国東クリーンセンター夢ホタルを副所長の大西さんに案内していただきました。夢ホタルってどんなところ？夢ホタルは国東クリーンセンターに併設されているゴミや環境について学べる施設です。焼却施設内の様子を見学できるだけでなく、フリーマーケットやワークショップなど多種多様なイベントを通じて啓発活動を行っています。中でも、おもちゃの交換会、かえっこバザールは、楽しみながら社会の仕組みに触れたり、環境問題を学ぶ場として、全国各地で広がっています。町内のイベントに出張もしていますよ。かえっこバザールって何？使わなくなったおもちゃを持って行って、ポイントと交換してもらい、会場の欲しいものと交換できるリサイクルシステムです。無料で誰でも参加できます。イベント時に限らず、開館日はいつでも実施。かえっこバザール参加方法。1、いらなくなったおもちゃを持っていこう。持っていけるもの、おもちゃ、本、アクセサリー、CD、文具、新品、ぬいぐるみなど。持っていけないもの、壊れたもの、ゲームソフト、カードゲーム、自作の工作物など。次の人に気持ちよく楽しく使ってもらえるように考えましょう。2、かえっこバンクでカエルポイントと交換。大型のベビー用品や箱入りのセットおもちゃなどは、スペシャルポイントがつきます。3. ポイントを使って欲しいおもちゃと交換。貯めたポイントを使ってオークションに参加することもできます。おもちゃを持ってこれない人も大丈夫。木工自由教室や分別ゲームなど、参加・体験ブースで遊んだり、イベントの司会やスタッフの手伝いをすることで、買えるポイントを貯めることができます。こんな活用方法も、おもちゃ以外にも、ベビーベッドやチャイルドシートなどの赤ちゃん用品もあるので、子供やお父さん、お母さんだけでなく、おじいちゃん、おばあちゃんの利用も多いそうです。中には、使わなくなったベビー用品を夢ホタルに持ってきてポイントに交換し、子供や孫の成長に合わせて、次の帰省時におもちゃと交換する人もおられるそうです。イベントを取材しました。フリーマーケット利用客の声。いろいろなものがあり、子供が普段とは違うものに興味を示したので、新しい発見がありました。フリーマーケット出店者の声。自宅に眠っている不要なものを出すので、家の整理にもつながります。友達と出店しました。かえっこバザール体験者の声。持ってきたおもちゃを他の人が選んで使ってくれているのを見て嬉しかったです。普段手が出ない高価なおもちゃも、ここでなら自分のかえっこポイントを使って交換できるので、自由に選ばせてあげられます。保護者、不要品の工作でポイントがもらえたよ。夢ホタルイベント情報。フリーマーケット開催日。3の倍数月。3月、6月、9月、12月の第1日曜日。次回は6月3日日曜日。リユース家具抽選会。リサイクル。ガラスアート体験ほか、詳細はホームページを参照してください。楽しくエコ活動を。副所長 大西蘭子さん。ゴミにしないことは最大のエコ活動です。いらなくなったら捨てるのではなく、自分には不要なものでも誰かの役に立つかもしれません。かえっこバザールもフリーマーケットも楽しみながらできるエコ活動の一つです。これらの活動を通して、物を大切にする心を育んでほしいと考えています。エコを難しく考えず、楽しみながらやってみませんか？ご家庭でも簡単にできるエコ活動の紹介もありますよ。土曜祝日も開館していますので、まずは気軽に遊びに来てください。編集後期、エコ活動は継続させることが大切だと実感しました。長続きの秘訣は楽しむことだそうですよ。一人で大きな一つではなく、みんながおのおのできることを少しずつ。夢ほたるは今日から試せる提案がいっぱい。ぜひ訪れてみてくださいね。郵便番号 666-0103 川西市国東あざ庄司13。電話番号 735-7282。開館時間午前9時から午後5時まで。月曜休館。月曜祝日の場合は翌平日休館です。30ページ、31ページ、フォトニュース。8項目の記事があります。1、親子で楽しく体を動かそう。4月23日、子育て支援センターで終演前の子どもと保護者を対象とした親子で楽しい 3B 体操を行いました。参加者はベルやベルターなどの用具を使いながら楽しく体を動かし、親子でコミュニケーションを深めました。2. 超親善大使秋名参上。4月27日、セアネン MBS テレビ5月12日放送分の撮影で、稲川町親善大使の秋名の2人が役場を訪問しました。自身の大使就任時の写真や広報稲川などのディスプレイに目を留め、大使としてのさらなる意気込みを見せてくれました。現在、秋名のサイン色紙やたすきなどを役場ロビーに展示していますので、会長時間中は皆さんにご覧いただくことができます。3. インタビューのコツをプロから学ぶ。5月10日、白金小学校で、読売新聞主催、新聞作り出前講座、新聞の作り方、工夫をしろが開催されました。講座を受けた小学5年生の児童は、講師の話に興味津々の様子で、インタビューのコツや新聞作りの工夫について真剣にメモを取っていました。児童は、インタビューのコツを学んだので、今度誰かにインタビューをして新聞を作ってみたいです、と嬉しそうに話していました。4. みんな一緒に、ワン、ツー、スリー。5月11日、松尾台幼稚園で、ALT、外国語指導助手による英語指導を行いました。昨年より全国に先駆けて始まった幼稚園での英語教育。園児たちはルーク先生の用意した英語を使ったゲームなどを行い、楽しみながら数字の1から10を英語で言えるようになりました。5. 鯉のぼり作りで5月の節句を満喫。5月11日、社会福祉会館でシルバー人材センター主催の親子遊びの広場が開催されました。参加した親子はリズム体操やわらべ歌を楽しんだ後、おじいちゃん、おばあちゃんに折り紙や新聞紙で鯉のぼりや兜の作り方を教わり、5月の節句を楽しみました。6. 子どもたちのお祭りだ。 5月13日、文化体育館で就学前の子どもたちが対象の稲川キッズフェスティバルを開催しました。雨天での開催となりましたが、来場者408人は、おもちゃ作りや衣装を着ての写真撮影、人形劇鑑賞などを楽しみました。7. 金メダリストがやってきた。5月19日、スポーツセンターで、リオデジャネイロオリンピックレスリング女子63キロ級金メダリストの河合梨紗子選手をコーチに迎え、練習会が行われました。参加した約150人の子どもたちは、オリンピックメダリストの指導に真剣に耳を傾け、汗だくになりながら練習に励みました。8. みんなで街をきれいにしよう。5月20日、町内各地でクリーンアップ作戦が行われました。これは春の環境美化週間の活動の一環として、毎年行われているもので、各自治会ごとに普段利用している道路や公園の清掃を行いました。皆さんの協力により、合計約 25.9 トンのゴミを回収することができ、街がきれいになりました。32ページ、すくすくいなっこ。みんな町の宝物。元気にすくすく大きくなあれ。4人の赤ちゃんの写真があります。ほうかべともあちゃん、すぎお、11ヶ月。毎日元気いっぱいの我が家のアイドル。すくすく大きくなってね。高田隼人ちゃん。若は1歳。お外遊びが大好きな隼人くん。お散歩と公園たくさん行こうね。黒田小杖ちゃん。白金11ヶ月。笑顔がいつも素敵な小杖ちゃん。たくさん食べて大きく育ってね。野下明久ちゃん。若葉1歳。いつも元気いっぱいの明久。たくさんの笑顔をありがとう。これからもたくさん笑って大きくなってね。広報からのお知らせ。キラッと稲川。国史跡、多田銀銅山遺跡。国史跡、多田銀銅山遺跡。その中心地だった銀山地区は、かつて銀山三千軒と称されるほど栄え、銀山町と呼ばれていました。なぜそれほど栄えていたのか。テレビでおなじみの森本純子リポーターがその歴史を紐解きます。町ホームページ、バナー広告募集中。町ではホームページのトップページの下に企業バナー広告を掲載しています。企業宣伝しませんか？キラッと稲川は、町ホームページや YouTube で配信中。毎日午後3時より JCOM チャンネルで放送中。最新号の放送ではありません。町の人口、平成30年5月1日現在、世帯数、12,490世帯、人口 31,390人、内訳男性 15,015人、女性 16,375人。広報稲川の配布は公益社団法人稲川町シルバー人材センターへ委託しています。万が一お届けできていない場合などは次のところまでお問い合わせください。広報稲川第946号、発行日、平成30年2018年6月1日。編集発行、稲川町秘書広報室。郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町、上野あざ北畑、11-1、電話番号 766-8707、ファックス 766-8902、ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp 電子メール広報 koho@town.inagawa.lg.jp 広報稲川の配布に関するお問い合わせは、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、電話 0120-812-580 フリーダイヤル、電話の受付時間9時から17時まで、休日土曜日曜祝日はお休みです。稲川町役場代表、電話 766-0001。 以上で広報稲川平成30年6月第946号を終わります。